皆さんごきげんよう。ラップオーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美里とアシスタントの DJ ジョスさんとでお送りいたしております。ラップオーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
11月になりましたね。
11月3日、はい、文化の日ね。
ですよね、はい、この文化の日は、無料になる美術館とか博物館があるそうなんですよね。
無料、
うん、あるですって。
そうですか。
しかも関西では関西文化の日っていうのがあるそうで、うん、はい、これは日程がこう3日ではなくてね、今年は16、17みたいなんですけれども、美術館とか博物館の900施設が無料になるそうです。すごいですよ。
900、
うん、すごいですよ。
すごいですね、
うん、これね数年前はね600とかだったんですけども、あっという間に増えて、まあ、このイベントをね利用してご家族で出かけるのもいいかもしれませんね、はい、うん、私はあの京都に近いのでね、うん、こうしだれ桜が綺麗なお寺があるんですけれども、はい、そこにもみじを見に行きたいなと思ってるんですけどもね、うん、はい、1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は霜降、霜が降りると書いて霜降ですね。今年はもう本当暑かったからもう本当に寒くなるんかなと思って思いましたけど、ね、ちゃんとね、
逆にすごく寒くなったりしないんですかね。
いやもうどうでしょうね。でも今年はねカメムシが多かったから、うん、はい、ひょっとしたら雪が多いのかもしれないなと思って。カメムシが多い年は雪がたくさん降るって言われてるそうですからね、うんうん、もう朝も寒いし晩も寒いですよ、うん、朝晩の冷え込みがね、はい、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今はね二十四節気の最後の小末光ですね。もみじのつたきばむ、まあ、そのままですね、
はい、
もみじのつたきばむ、うん、いよいよ紅葉の季節がやってきました、うん、赤や黄に染まった美しいもみじを、紅葉をね、はい、楽しみにされてる方も多いと思いますけどもね、うん、うちはもう本当ね山なのでね日に日にわかるんですよね、こう
山の色合いが、
うん、変わっていくんですよ、うん、はい、で色づき始めた頃もまあ控えめにこう美しいんですけどね、うん、やっぱりねこう赤くなるとね、はい、本当に綺麗ですよね。ツタやカエデが、まあ、色づく頃、今は11月の2日から11月6日ぐらいって言われてますけど、どうでしょうね今年はね、うん、はい、葉がね色づくのにあのなんか紅葉とかって言いますけれども、葉が赤くなったら紅葉なんですね。でも黄色の時は
なるほど
黄葉、
うん、黄葉
き、き、うん、ね、黄色に葉と書いて黄葉、うん、褐色の時は活葉って言うんですって、うん、まあいろいろとねあるんですね。そして、今年は冷たい雨も増えてきてますけれども、はい、まあ今の時期はね、うん、雨が増えてますけど嫌ですね、ちょっと寒くなるのが ね怖いですね、はい、うん、うちは山やからな。こんな言葉知ってますか。ヤシオの雨、ヤシオ、ハチ、ハチにいると書いてね、うん、ヤシオの雨って言うんですね、ハチ、うん、漢数字のハチとね、うん、で入るという字でヤシオ、これはね一雨ごとに木々を色濃く染めていく雨のことをヤシオの雨というそうですね。
あ、なるほど、
うんうんうん、これ私も初めて知ったんです。感動もひとしおとかあるじゃないですか、暑さもひとしおとか、はいはい、これも位置に入るというでひとしおなんですね。なるほど、より一層という意味だそうなんですけどもね、うんうん、これは布を染めるときに使うひとしおという、もう一回染める布を染めるときにね、染料をもう一回入れることをひとしおっていうそうなんですけども、そこから来てるそうなんですけどもね、うん、でまあまあ私も鉢っていうのは自分の中では一番っていう意味なんですけれどもね、うん、まあそういう、ヤシオというそうなんですけども、今の時期山をたくさんこう色を濃く染めてしまう雨のことをヤシオの雨っていうんですね。寂しい時期でもありますけれども ね、うん、はい、今日はね色についてなんですが、うん、それもね日本人のが使ってきた色、 ちょっとね、外国の色とね、違うんですよね。うん、まあ、顔料が違うから、その地域地域によってやっぱ色も違うと思うんですけどね。うん、その、なんていうかな、名前がついてるんですよ、色に全部。
なるほど。今日はあの、山のその色、
そうなんです。
それにつながって、今日はあの、色のテーマなんかなと思ってたんですけども、
日本のね、例えば着物とかなんかでも、うん、色ちょっとやっぱ赤って言っても、赤、うん、ちょっと橙色っぽい赤だったりとか、はいはい、まあ日本の独特の色っていうんでしょうかね。そういうものを、全部ね、伝統的な色には名前があるそうで、うん、まあそんなお話を今日はしてみようかなと思うんですけれども。さて、ユースマイ、この後はね、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナーに続き、CM を挟んで曲をかけて、番組後半ではね、日本の伝統的な色についての話題でお送りしたいなと思っております。素敵な30分を、ラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、もうあの先々週、もう3週間前からね、はい、免疫力のお話をさせていただいております。皆さんも自分の体を守る免疫力ね、はい、まず食生活を2週間ほどね、させていただいて、先週は運動編、今日はですね、免疫力を上げるためのですね、生活、日常生活、
はい、
これも非常に皆さん心がけるとですね、実は免疫力が上がりますので、はい、今日は4つあります。1つ目がですね、はい、泣ける映画で、
ああデトックス、
デトックス、
はあはあ、なるほど。
これはですね、皆さんあの映画やドラマなんて感動しましてね、うん、涙を流すとちょっとすっきりした気分になるということはありませんでしょうか ね、うん、実はですね、泣くことはですね、副交感神経が活発になりましてね、
はい、
実はあの心もね、体もリラックスするんです。
へ
ー。でさらにですね、幸せホルモン、
はい、
皆さん聞かれたことあると思うんですけど、エンドルフィンというですね、
はい、
この分泌がね、増加するんです、
はい、
だからストレス和らげて免疫力アップするのに期待できますんでね、
はい、
男の人もね、
はい、
もうあの我慢せず思い切って泣いていただいて、
はい、
いい映画でね、
はい、
見てドラマとかね、これが1点目。
はい、
2点目はですね、これ皆さん毎日お風呂入ってると思うんですけども、毎日湯船にね、はいはい、やっぱり使って、
ね、そうですね、
体温をアップしていただきたいんです、うん、あの湯船の温度はね、あんまり熱すぎるとですね、心臓に負担かかるって皆さんご存知の通りなんですけども、はい、40度程度のお風呂に10分以上、
あ、10分以上も、
はい、うん、これで体温が1度上がります。
へえ。
で免疫力は 30% アップ、
へー、すごいね、
しますんで、10分ね、ぜひ皆さんね、ちょっとぬるめのお湯で、10分ほどね、湯船に使っていただきたい。これが2点目、
はい、
3点目、これはですね、非常に大切です。腸をですね、冷やさないことなんです、
はい、
腸は皆さんも何回も言ってますけど、うん、免疫力 70% を占めていると言われてますけども、うん、その方法としましておすすめが腹巻きです。
ああ、私絶対してる
腹巻きをすることによりましてね、うん、非常にやっぱり腸がね、うん、温くなりまして、
はい、
免疫力も向上しますんでね、はい、ぜひ皆さん女性も男性の方も一度腹巻きしていただき、ね、うん、そして最後ですね、皆さん非常に簡単でございます。すいませんというよりもありがとう、
そうよね、よ
くいうことをですね、うん、心がけていただきたいんです、
うん、
誰かに親切にされてね、その時にすいませんと言ってませんか、
う
ん、ね、うん、すいませんばっかり言ってるとですね、脳がねストレスを感じます。
あ、やっぱり、
うん、ですからありがとうを口癖にしましょうというのが最後なんですね、うん、これがですね、脳が喜びましてね、
なるほど、
ベータエンドルフィンというのがね、うん、幸せホルモンが、ね、分泌されますんでね、うんうんうん、免疫力が上がります、
はい、
ですから皆さん今日から日常生活でね、
うん、
先ほど言いました、泣ける映画見てね、湯船に浸かって腹巻きしてありがとうということで、
ね、う
ん、免疫力上げて
ね、
これから寒い冬を乗り切っていきましょう。
はい、すいませんって言っちゃうよね、気をつけなあかんなって私も思ってました、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌、旗乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ の布よりこれでせ蝶が綺麗になったならほれお肌綺麗な病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは、Only Wanna Give It To You、フィーチャリングコロさん2011年の作品。懐かしいでしょ、
うん、
私もなんか昔よく聞いたなと思ってこれかけてみました、はいはい、今日はね色についてお話ししてるんですけれども、うん、私たちが知ってる、まあ、赤とかね青とか、はい、もちろんあるんですけれども伝統的な日本の色というのがあるそうで、うん、でちょっとね調べてみたらねびっくりしますよ。例えばね、素直の素っていう字あるでしょ。素顔のままでの素っていう、
はいはいはい、
それに色と書いて、うん、なんて読むでしょう。水色とかさ、素色とかと思うじゃないですか、うんうん。でもこれはね、白色って読むんです。
白色。
うん。でね、どんな色かって、こうちょっとね、白じゃないんですけど、うん、クリーム色みたいな色でね。うん。ちょっと、どっちかって言うともうちょっと茶色かな。なんか薄くて淡い、きなりのような色彩です、ね。
へ
ぇ。真っ白とは異なる天然のカラーは、控えめより、うん、控えめでありながら、なんかこう、ほっこり優しさに包まれるような色合い。うん、人肌にすっとなじみ、緊張を緩めてくれる色でもあります。天然素材をそのまま生かしたほんの少しだけ白を色つけたナチュラルなもの、それが白色です。白色というのだからこうやって、ね、色にね全て名前がついてるんですよ。
それはちょっと勉強不足で知りませんでした。
私も知らなかった、はい、例えばねこうクレヨンとかにさ、群青とか書いてなかった。
あ、なんか難しい感じのようなイメージ。
そう、群青、いや、ひらがなでね、はい、群青色とか、あ、色とか。
あ、それはひらがなではね、
うん、書いてあったでしょ。
漢字があるわけですね。
そう、漢字であるんですけど、ということは子供の時にね、うん、そういう、この色は群青色やっていうふうなことをインプットしてるはずなんですよね。
はいはいはい、
私たち日本人って、でも多分、外国では、レッドはレッドなんですよね。
なるほど。
うん、だから日本語ってすごい奥が深いなと思って改めて思ったんですけど、はいはい、例えばねこれオイルっていう字に、うん、竹という字に色、はい、これが老竹色と思うでしょ、
うん、
追い竹色。
追い竹色、
うん、
どんな色ですか。
追い竹色は時間を経た竹の落ち着いた色合いを表現した深みのある緑色。
なるほど。
なんか緑というかちょっと黒っぽい緑っていうかな。
なるほど。
で伝統における、うん、ローっていう字はね、うん、オイルという字は、しなやかなトーンの若いに比べて少しくすんだ落ち着いた色彩の色に名付けられる傾向があります。
あ、
新しい竹や見せる、魅惑の実ね、見せる鮮やかな緑とは違って、うん、追い竹色のね緑っていうのは年月を重ねた竹のしっとりした色、静かな美しさと品位を感じさせる伝統色です。
あ、なるほどね。
すごいでしょ。
うん、
そういえばそのこれをずっと読んだ時にねいっぱい色が出てるんですけど、うん、こう群青色っていうのを思い出してね、うん、群青色ってどんな字書くか知ってますか。
あ、私もね、出てこない。
そうそう、群っていうのは君って書いてね、
はい、
で羊って書いたの群ですね。
あ、
それに青と書くんです。
ほうほう。
そういえば私たち群青色って見たなと思ってね、
うん、
子供の時に、うん、それを思いながらこれを原稿を作ってたんですけれども、うん、まあその日本語のこの奥深さってすごいなと思って。あとね、花に浅い、花っていう字に浅いっていう字ですね、
うん、
でネギ、
ネギ、
うん、この3つで花浅ぎって読むんですよ。
花浅ぎ、
はい。花浅ぎっていうのは青い青 緑色っていうんですかね、うん、青緑色をしている花アサギっていうんですけども、はいはい、アサギと呼ばれる薄い、青緑に花色を加えた伝統色です。まあだからネギ色なんかな、花アサギ、花アサギ
漢字とですね、色のそのイメージっていうのはちょっと今ちょっとすぐに
今開けました。そう、今パソコン開けたんですけども、
聞かれてる方はちょっとですねイメージだけですんでね、 そうそれは難しいと思うんですけども、やっぱりその色のね、意味合いっていうかね、今日改めて思いますけど、漢字も意味合い深いでしょ。
そう、色 つも、ね、
もうすごいバリエーション、もう一つの赤でもですね、薄い赤から濃い赤、もうすごい色の幅っていうのはあると思うんですよね。ですからこの今日の色のテーマっていうのはね、まあこれから山が色づいてきたりするのにつながってくるんですけども、すごくちょっと興味深いお話ですね。
こう朝ネギ色っていうのもあるんですよね。こう、うん、これはちょっとなんていうかね、水色の濃いやつかな、これ朝ネギ、うん、こうすごいなんかたくさんねあるんですよ。
だからね、いろんな商品とかね、例えば車もいろんな色あるじゃないですか、
う
ん、
はい、あり
ます
ね。
だから色でまた性格ね、皆さんのこの好きな色でもね、まあ私ちょっとその占いの話じゃないんですけどもね、その性格がちょっとこう見えてくるようなこともありますし、
確かにね、
だから色一つとってですね、すごい幅広いですよね。漢字の意味合いでしょ、今日いろいろとね、勉強させてもらった漢字から色をイメージする、逆に色からこの商品をイメージするとかね、ですからもう非常に奥深いさを今日は感じますね、う
ん、その漢字ね、ちゃんと色を名前をつけてて、それを言うと皆さんがちゃんとこう分かる時代やったよね、きっと、うんうん、こういうものすごいなと思って、この花あさぎっていうのを今ちょっと出ましたけど、こうなんていうか水色の薄い色っていうんですか、
まあ、ちょっとこの聞かれてる方は分からないんで、一度またね、
そうネットでね、
ネットでイメージを、うん、今日の話のね、
はい、
画像で見ていただけるのをちょっと皆さんにお見せしないと、うん、なかなか聞いててもそれ感じとその色、
そう色がね、
色のイメージは、うん、私どもそのパソコン見てるから、あ、そういうのあるかなと分かるんですけど、ね、聞かれてる方はちょっと分からないかもしれませんのでね、
う
ん、ま
あ、要するにね、何かというと、ちゃんとその色にね名前が付けられてて、うん、それもちゃんと漢字の難しい、イメージでね付けられてるっていうのがすごいなと思って、普通赤やったら赤っていうような感じなんですが、うん、日本人ってそういうところすごく、例えばねこのザクロ色っていうのもあるんですよ、うん、こうザクロって私たちこの赤いパカッとこう割れた、
ね、
ああいうのをね、思いますけれども、まあ、そういうふうにね、その想像力っていうかイマジネーションが出るような、うん、こう付け方をしてるんだなと思ったんですよね。まあ、日本人は飛鳥時代にね、
うん、
色は位を表すものだったそうなんですね、うん、金色って金の、金糸の金に色、うん、金色という色が設定されてたんですって、うん、まあ、紫とかでしょうね、位の低い人は身につけてはいけない色が決められていたと。例えば聖徳太子が、制定した冠位十二階では、位によって着用できる色が決められていたんですね、うん、位の高い人は鮮やかな色を着用することができ、華やかな装いができましたと。
なるほどね、うん、だからこれ今日はね11月にもってこいのテーマですね、はい、うん、色づいていくんでしょう、ね、それからねこれから皆さんね全国ねイルミネーションすごいですよ、これからもう、ね、だんだん派手になっていく、うん、その色見てもね皆さんこう、うん、心が和んだりしますしね。
そうですね、うん、まあ、色ってみんな感じ方が違うからね、その色に対するイメージっていうのがあったり、うん、私は赤が好きなんですけど、その時と場合によっては、ね、水色のさっき その花ネギ花アサギみたいな、はい、あんな水色が好きになったりとか、やっぱ気分でその自分がのね出すホテルによって違ってくるんやろうなと思ったりもするんですけど、
ね、最近私ね緑がすごく好き、
うん、緑
実はねこれおかしいんですけど、若い頃はね、青色が好きやったんですよ。
あ、青色ね、
だけど、うん、年とともになんか緑がね、うん、一番好きになります。
緑っていうのも、まあ、ちょっとどういう緑やろうね、こういうちょっと黒い緑とかね、いろいろありますもんね。
明るい緑が好きですね。
あ、こんなんかな、うん、キャラ色かな、まあ、緑ね、あ、こんなもそうね、綺麗ですもんね、緑もね、うん、そうかそうか、まあその時の気分によっていろいろと自分が変わってきますからね、
はい、
色も変わってくるんでしょうね、うん、まあそんなこんなでね、今日は色についてお知らせしましたけれども、 可視光線って言って自分人間が見えるこう色の範囲っていうのがあるんですね、波長にの長さによって、うん、まあ、要するに私たちが見ている色って光が反射した電磁波なんですって、うん、この波長の長さによって色の違いが見えてくるらしいんですけれども、うん、まあ、長い低い長い波長っていうのは紫、そして高くなると赤だから紫外線とか赤外線とかって言いますよね、うん、まあ、あのずっと高すぎて見えないのはもう赤外線だとか、うん、はい、あるんですけれども、虫さんなんかもっとたくさん見えますからね、犬もたくさん見えるし、はいはい、だからこうこのこっち側が高い波長の高い色だとか低い色だとかって分かってたらこう写真の中に収める色をちょっと変えてみたりとかすることもね、うん、こう青と赤と合わせてみたりとかそんなこともできたり、まあ、色って奥が深いですね、うん、はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、今からね本当にいい季節になります、はい、寒いけど ねなりますけど、まあ、どの季節も楽しんでいきましょう、はい、それではまた来週もこの時間に
Love for all things